ゆうまの新宿2丁目ゲーバーラジオ、それそれ。さあ皆さんごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーと、ホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております、いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます、新宿2丁目ゲーバーラジオ、本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあさて、私はですね、韓国ソウル、最終日ということでございまして、4日目の朝を迎えました。もうこれもね、3日目、昨日の朝ちょっとチャレンジしたんですけれども、叶わなかったことがございまして、私この世界旅行であったり、まあ国内旅行もそうですが、旅に行く前にいろいろ YouTube を見てね、こう、あ、どこそのスポットではこういった美味しいご飯屋さんがあるんだとか、あ、こういった絶景ポイントがあるんだとか、いろいろとこうチェックして、それをメモして、実際にそこに足を運ぶというのが私趣味でございまして、ほんで行って、わあ、あったあった、ほんまにあるやんみたいなとかいろいろ思うわけなんですが、その中で韓国ミョンドン、一つね、そのミョンドン通りっていう、まあ言ったら竹下通りみたいな乗りよ、そこの通りのところに、朝の7時から10時か10時半ぐらいの3時間3時間半ぐらいだけ出るホットサンド屋さんがあると、おばちゃんたちが焼くキッチンカーで、どうしても行きたくて、めっちゃ美味しそうで見てて、わ、行きたいと思って、昨日も行ったんだけど、張り切って8時ぐらいに行ったんだけど、まあ雨がしとしと来るときは大概閉まってるっていう情報知らなくて、やってなかったんですよ。で、うわー、なんでこの場所違うんかなとか、ちょっと首かしげながら帰ってきたんですけど、で朝マック食べました昨日はね、悔しかったから。ほんでけど、今日もう一回リベンジしてみようかなと。で、友達のノブくんに、韓国に住むね、その話をしたら、いや他にもそのホットサンデーさんみたいなのありますよ、そっち行こうかなと思ったんだけど、まずそのキッチンカーの方にちょっと悔しいから、もう一回覗いてみようと思って行ったら、やってたんですよ。何時だったけど、朝、そうね、7時半ぐらいかな。嬉しくて。ほんで、なんか1回で12枚とか焼きはんのね。で、結構待ってて、私もギリギリその12枚の中に入れたの。やったーと思って。ほんで、1ついただきました。まあ言ったら、卵焼きを、なんかお野菜とか入れた卵焼きを、キャベツとか一緒に挟んでるわけね、そのトースターをに。で、ケチャップとかマヨネーズとかやって、もう絶対美味しいやつよ。で、出来たて熱々のやつを食べれるといったそのホットサンド屋さん、そうゲットしまして、で事前に韓国のコーヒーチェーンのなんかアイスカフェラテを買ってたんで、ね、そうすぐ食べたかったからね、カフェラテと。で、そのままもうそこら辺食べようかなと思ったけど、もう私の苦手な鳩がいっぱいだったんでホテルの部屋に帰って、窓のないホテルの部屋に帰って、はい、まミョンドのね、街とか窓があったら見たかったんですけど、はい、密閉密室で食べさせていただきました。けど美味しかったね、ほんと美味しかった、うん。ほんでパワーをつけまして、でもう今日はっていうか、ソウルからプサンの方に移動する日でございましたので、荷物をパッとまとめまして、朝9時30分の言ったら成田エキスプレスとか、まあ、空港までじゃないけれども、まあ、快速 KTX っていう電車が韓国あるみたいで、そう、それに乗るというので、もう事前予約してたんですよ。で、グリーン車も2000円ぐらいしか変わらんくて、1500円か、結構お得だから、そっちの方がいいよって友達も言われて、ゆったり座れるからって。じゃあそれも予約して、けどもよ、事前に本当予約してた方が良かったのが、この5月8日というのが毎年かな、あの、両親の日っていうのが韓国あるんだって。すごくあの、両親を敬うっていうお国柄だっていうのはよく聞くじゃないですか。で、両親の日っていうのがあって、日本の母の日みたいに、店頭にすごくこう、花屋さんとか、ショップにはですね、カーネーションとか、綺麗な花が並ぶわけなんですよ。そう、ほんで、いや、その日やってから、もう予約も事前でとってもパンパンやったので、 KTX に乗るにはソウル駅に行かないといけなくて、まあ、東京駅みたいなもんね。で、そこまでホテルからバスで2つ3つぐらいやったかな、1人でトランク引きずってパッと行って、で、結構早く着いたの、45分ぐらい前で。 KTX っていう電車、こう改札とかなくて、もうそのままホームに行ける感じなのね。で、まあ、チケットだけなんか誰か言われた時に見せるみたいなノリらしいんですけど、
ね、もういっぱいよ、駅もお土産物屋さんとかも人もいっぱいね。で、あ、もうそろそろ行けんのかなとか思って、ホームナンバーホームっていうのも表示されたので、で行って乗って釜山まで向かいました。で、なんかその KTX っていうのが2時間半で着くやつもあったり、3時間半とか、なんかいろいろあるんやって、コースが。で、私2時間半のコースかなと思ったけど、9時半に乗って12時50分に着いたってことは3時間20分も乗ってたのけど、なんやかんやさ、いろいろインスタいじったりとか仕事のメール返したりとか、なんかワーワーしてたらあっという間に着きまして、で釜山ですよ。ここに私は行きたかったの。ソウルも楽しかったけど、もちろん釜山にも行きたかったのよ。で、私沖縄で仲良くしてくれてるために、このラジオも出ていただけるショウくんっていう、名古屋で串揚げ屋さんやっているショウくんの妹さんのミクちゃんとおるんだけど、もう顔そっくりなんですよ、ミクちゃんとショウくん。どっちか間違えるんちゃうかなって、本当にショウくんが女装してんちゃうかなって思う時あるんですけど、で、そのミクちゃんがヨスという釜山の近くの町があるんですけど、そこもね、海岸沿いですごく海が綺麗でっていうところなんですが、その様子からわざわざ一緒に旅行しようということで、プッサーも初めてだったみたいで来てくれて、電車、夜行バスで、夜行バスで普通のバスで、様子は電車が通ってないみたいで、わざわざ来てくれたんですよ、何時間か揺られて。ほんでホームまで迎えに来てくれて、久々の、去年夏に沖縄で会った以来かな、わー言うて会って、で、ほんでなんとって、そのミクちゃんの旦那さんが今日はなんか仕事終わりに車で来てくれてるとか、ってサプライズで車も用意してくれててさ、で重たい私のトランクも乗っけてくれて、いいんですか言うて、そっから釜山旅の始まりでございますよ。まずは、釜山名物クッパ、デジクッパという豚のクッパ、初めてやった、あっさりして美味しかった。で、いろんなものをこう薬味というかね、一緒に加えて食べるんですけども、まずは麺を入れて食べる、だから豚骨ラーメンみたいなのに、豚のあれやからスープで豚骨ラーメン食べた後に豚骨のご飯入りのクッパ食べるみたいな、面白かった。そう、それパッと食べて、で韓国はなんか揚げパンみたいなのが有名っていうので、パンもそうで、シュガーがバーっとかかってる、カロリー、ハイカロリーのね、うん、もう行っちゃえということでいただきまして、でそっから車にまた乗って車走らせていただいて、その後がカムチョンドンムナマウルと言って、これも YouTube で見て絶対行きたくて、あの建物がすっごくカラフルで、韓国のマチュピチュと言われて、韓国ってこう山を削ってガーッと家を建ててるところが多いんですよね。それの家をすごく一個一個パステルカラーでめっちゃ可愛くて、色合いをわーっと散りばめてて、でそれがすごくインスタ映えするということで、そう、そこに行きたくて連れてってもらいました。なんかね、星の王子様あるじゃない、あの目物語の、そこのモチーフにもなってる子なんかで、モニュメントがあって一緒に写真撮ったりとか、すっごく楽しかった、めっちゃ絶景でございました。はい。で、その後に、また車に乗って一旦ホテルにチェックインしたんかな。そうそうそうそう、けどね、思った以上に釜山ってすごい都会で、まあ、聞いたら韓国の第二のその都市、まあ、大阪みたいだと日本で言ったら。そうだから、すごい高層ビルもブワーッと立ち並んでてさ、そう、そこのあのインスタ映えのパステルカラーの街は結構平屋じゃないけど2階建ての家とかなんだけど、本当都心部に行くとすごいシティでびっくりしちゃいましたね。はい、ということで、韓国、日月火水、4日目か、4日目は、ソウルから釜山の方に移動してきて、いろいろと楽しんでいるといったお話をお届けさせていただきました。明日はこのね、釜山1日目の後半の様子もお届けさせていただこうかなと思ってますので、引き続きお聞きいただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございます。よかったらいいねボタンとフォローの方どうぞよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。いつもみんなありがとう。안녕하세요. 감사합니다.